しい野菜と勇気を君に
土壌医試験お疲れ様でした。ドドド
ドドド
ドドドということでね、
その入り、
はい、
予想外、
はい、予想外でした。
遠藤くんからの、あのねぎらいの、あの言葉もあったんですけども、もうはや土壌医試験が終わってから1ヶ月も経とうとしてるんですが、今更ながらね、土壌医の試験の感想会ということで、今日はお二人ゲストに来てもらっております。江田さんと松田さんです。こんばんは。どうも。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。じゃあ江田さんから自己紹介してもらっていいですか。
はい。研究室でおしゃべりラジオで経営学というポッドキャストをやっております、国枝と申します。今日は江田さんと呼んでいただきます。よろしくお願いします。
お願いします。あ、なんか番組聞いてるみたいでした今。
あ、本当ですか。ちょっとテンション低くなっちゃったの気にしてました。
じゃあ松田さんお願いします。
はい。奈良で有機栽培で周年で非結球の丸まらないレタスを作っている松田と言います。
はい。松田さんはあれですね、アグリミュージックで一度出ていただいて、
はい、ちょうど1年ぐらい前じゃないかな。
なんかそっからのご縁がすごく続いて僕は嬉しいです。
濃かったですね。はい。
はい、ということで、3人土壌医を受けた3人なんですけども、江田さんが3級を受けて、松田さんが2級を受けて、はい、僕は1級を受けてということで、はい、合格発表が23日でしたっけ。
確か
ね、あと2週間ぐらいなんですよね。
はい。
まだちょっと今結果は出てない状態なんですけども、はい、ちょっと土壌医を今更ながらこう振り返りたいなと思って、ちょっとお話をしようと思って呼びました。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっとまず最初に、あの一番こうびっくりしたのが江田さんだったんですけども。
あ、私もです。
だって本当ですか。
いや、まあこの3人はあれなんですよね、あの小脳ラジオ部という小脳ラジオの、あのディスコードコミュニティに入って、まあなんかあれもきっかけだったんじゃないかなと思うんですけども、
うん、なんかこう、そうです
ね、まあ、はい、長谷さんはじめ土壌医ネタでいろいろこう盛り上がってるのに、
うん、
乗せられちゃったみたいな感じだと思うんですけども。
いや、そうですよね。でもあれですよ、小脳ラジオがやっぱり布教活動が熱心なんで。
結構布教活動してると思うな。
めちゃくちゃなんかあれを聞いてるうちに、あれ、なんかこれ私受けれるのかなっていう気持ちになってきたのがありました。
あの、ちなみに江田さんはなんかあれ家庭菜園とかやられてるんですか。
はい、昔やっていて今はやってないんですけれど、あの市民農園ってよくあるじゃないですか。あの、はい、それを3年ぐらいやってた時があって、あの借りて、
北海道で。
あ、そうです、そうです、はい。でその時にやっぱりちょっと疑問が結構あったの で今回テキスト見てみたいなと思って取り寄せたのがきっかけで、そのまま
あこれ受けようと。
はい。
もう、まあ、経営学のポッドキャストもやってるし、全然もう農業とは全く関係ないお仕事されてるんですよね。は
い、あ、そうなんです。全く関係ないですし、もう理系でもないので、すべてが結構なんだろう、初めて見る文言がたくさんっていう感じでした。
あ、そうですよね、まあ、専門用語ばっかりですしね。
はい、そうですね。
やっぱなんかその昔やってた時に分かんなかったことをもうちょっと勉強したいなみたいなので土壌医受けたって感じですか。
はい、そうですね。最初に借りてた農園で、 上手に育ってたものが他のちょっともうちょっと近くの農園借りようかなと思って行って借りた時に、うん、なんか全然上手に育たなかったっていうのがあったりとか、
なるほど、
あとそこの農園で牛糞堆肥をサービスで全部の畑に置いてってくれるんですけれど、うん、なんかそれを置いてもらってあんまり調子が良くならなかったっていうイメージがあったんですよね。
おー、なるほど。
なのでなんかこれはきっと違いがあるんだろうなとか、まあ、作物によって適した土があるんだろうなとか、まあ、そういうの漠然と思ってたっていう程度なんですけれど、
はい、
そういった経緯もあってもうちょっと詳しく知りたいなと思いました。
もうじゃあ今その時にこう帰ったら自分にいろいろ指導できるぐらいな、
うん、そこまではいかないと思うんですけどでもまず植える作物は厳選したいなっていうふうに思います
なるほど、
はい、
でもやっぱりなんか疑問だったこととかが多少なりとも解決しました、勉強して。
そうですね、解決っていうかこんなに細かく考えないと売られている野菜は育たないんだなっていうのをすごく実感して。
なるほど。
はい、もともと野菜好きで結構いろんな産直とか道の駅とか含めて買ったりするんですけれど、うん、まあ、ああいう風に安く売られてる野菜を育てるのにこんなに手間がかかってるんだなみたいなことを改めて実感しました。
いやー、なんかディスコードのコミュニティでも枝さん結構質問も鋭い質問バンバンしてて、いやすごいなと思って見てました。
皆さんにこう質問すれば答えてくださる方ばっかりなのですごいありがたかったです。
長谷さんがね特に1聞いたら10ぐらい教えてくれるからね
いや本当にそうなんですよね。そうそうそう、本当にお世話になって
ます。あのやり取りを見て僕も勉強になってましたね
そうです
か。松田さんはなんかあれ逆になんていうの、まあ、今更っていうとあれだけどもう農業何年ぐらいやってるんでしたっけ。
本格的には5年目です。
まだ5年目、ちょっと僕と同じぐらいなんだ。どうでした？2級受けて
2級受けて難しかった。
あ、難しかった。結構難しいですよね。
難しいですよ。
去年本当受験するときテキスト開いてびっくりしたもん、わからなすぎて。何これ、
バックグラウンドがそもそもないところ工学系なので私、
あ、
全然、ね、だから高校の時に生物の授業なかったんですよ。
ああ、そうなんですか、うん、
半年しか科学の授業なくて。
へえ。じゃあまあレタスは栽培してたけどなんとなくあやふやなところもあったって感じだった
あやふやどころじゃなかったかもっていうのは思いましたね。そのなぜ受けようと思ったのかっていうのが、うん、きっかけ自体はやっぱ小脳ラジオだったんですよ。
おっと、はい。
小脳ラジオ聞いてて、うん、土壌医っていう言葉を知って、
うん、
あ、こんなんあるんだっていうぐらいに思って聞いてて、で、うん、受けようって思ったのは実際に、
うん、
畑でやっぱり問題が出たからですね。
なるほど。
この秋、うん、そう
言ってましたよね。なんだっけ、どんな問題があったんでしたっけ。
育たない。
あ、育たない単純に
単純に育たない。まああれやこれや理由を考えながら、
うん、
普及指導書とかに土持ってって、うん、で現場足運んでもらって、うん、いろいろ調べて、うん、で原因としてはいくつかあるねっていうのは分かったんですけど、その時に、うん、いやこれ私全然知らんわと思ったんですよ。雪農業やってるけど、まあ、代表が相当詳しいので、うん、施肥設計とか栽培はもう任せっきり、はい、基本的なところは任せっきりで、私どっちかというとなんだろう、現場のオペレーションとか、
うん、
機械系なのでなんだろう、物を作る工程を精査したりとか、
うんうん、なるほど、
そっちの方が得意だったのでそっちに特化してたんですよね。現場管理というか生産管理の方、はい、 土壌を見てとか、
うん、
っていう話は代表の話は聞いてるけど自分では全然やっぱり理解できてなくて。
そうか。じゃあどうですか、2級勉強してだいぶ見る目変わりました？
変わりましたね。
あ、すげえ。
全然違う。
全然、あ、で
も多分もう、そ
うだね。うん。やっぱ勉強した後だとこうなんていうの、今まで理由が一つぐらいしか考えられなかった原因とかが3つか4つかとかいう感じでポンポンポンとこう浮かんでくるっていう、まあそれなんか楽しいですよね。
楽しいですね。
なんかこうイメージだけで勝手に思ってたことと全然違ってたんだなみたいな。
そう全然違ってたんですよ。
うん、
なんかバイド一つ取ってもパーライトとバーミキュライト、
う
ん、
ああそうですね、はい、
あれ保水性と、
うん、とあの透水性じゃなくて
透水、
透水性か、うん、
うん
ね、僕はあれ逆で覚えてたんだよ
な。も私もそうなんですよ。
そうですか。
見た目だけ見て、
あ、そう見た目で
判断してたけど、
うん、
あ、教科書見たら、うん、逆やん。
俺もちょっと衝撃でしたね。ちょっと巻き分けるときに、あ、これはもうちょっとあの空気入った方がいいからとかっつってこう適当にじゃあこれ入れようとかって足してたのが教科書見たら逆じゃんみたいな。
パーライトがパーライトが保水性。
そうなんですよ。
そうですよね。
あ、ふわふわして軽いから
水よく通るやんと、
う
ん、
保水性の方かなと思ってたら逆だったっていうね。いや
全然知らん。うん、あとやっぱ肥料ですよね。
あ、でも松田さんも有機だから正直あんまり関係ないというか全然自分が使わないような肥料の話ばっかりじゃないですか。
だからすごい分からなかったんですけど、
うん、
全然頭に入ってこなかったけど、でも
最初全然入ってこなかった。
でもそれ理解してないと、
うん、
あ、じゃあ油かす有機に置き換えた時に、
うんうん
そう、油かすがいいのか鶏粉がいいのかお菓子がいいのかって、うん、今まで言われたように油かす巻いて鶏粉巻いてってしてたけど、
うん、
本来これじゃないかもしれない。
うんうんうん、あ、それめっちゃわかります。
やっぱ本当は入れたく、
うん、すごいですよね。
すごいすごい。
なんかもう勉強してはこれはすごいなって思った。
ちょっと入れたくなってますね。
なんか使ってみたいなみたいな。なんていうの、やっぱり狙ったところにパツッと効かせるっていう意味では化学肥料ってやっぱすごい。しかもこう早いのとか遅いのとかなんかもう自由自在な感じで、うん、なんて 万能なんだろうと思って。
どうしても有機だと入れたくないものも入れてしまうから
ついてきちゃいますからね、うんうん、ここら辺が江田さん大丈夫ですか、ついてきてますか。
ギリギリ
聞
けてました。
いやでも僕今ここにね 3冊全部あるんですよ。あの1級ちょっと背景が見えないですけどテキスト、でも3級も2級も1級もなんかそれぞれに面白いですよね。結構なんていうのかな、3級飛ばして2級だけやればいいっていう感じでもないなと。
そうそうなんです
よ。表現の仕方とかなんか全部これ読むのはすごくいいなと思って。
うん、
1級はねちょっと、うん、難しすぎる。
しかもレポート書かれたんですよね。
あ、レポートはね書きましたね。あの強力なあの支援を受けながらね、何度かダメ出しを食らい修正して、あの赤ペン先生をしてもらって、まあおかげさまであの一級をこれから受ける人はですね、ぜひ小野ラジオディスコードに入るとあのすごい、
うん、
助っ人がいますので。いやー、で実際どうでしたか、手応えとしては。江田さん三級の手応えはどうでしたか。
いや正直あのコミュニティの方でも話題になってましたけど、過去問にはなかった問われ方みたいなのをした問題が、 7個ぐらいはあって、自分の中では。
お、結構ありましたね。
はい、こんな問題あったっけとか。
なんか線虫の問題がすごい難しかったってみんな言ってたような気がした。
線虫の問題、
もう1ヶ月前だからなんか記憶がもうおぼろげになってるけど、
なんかでも線虫の問題はあのラッキーさんが語呂合わせみたいの置いてってくれたんで、うん、それ出ました。普通に
あのマリーは
根っこが腐ってるってやつ。
根っこが腐ってるね。あれね、1級でも出たんですよ。
あ、本当ですか。
めちゃくちゃおわラッキーさんと思った。
いや、そうなんですよ、ありがたいって思いながら塗りつぶしました。
あれいいですよね。なんか、はい、語呂合わせだけ覚えてるのがあるもん、 今も。
語呂
合わせ覚えてるけど、これ何の語呂合わせだったかなみたいな。ダメな受験生だよね、これ。完全にその語呂だけ覚えてる。
そう、テストのための勉強みたいになっちゃってますね。
ちょっと目的と手段がね、入れ替わっちゃってる感もありますけど。松田さんはどうでしたか、手応えは。
全然ダメでした。60問中40問正解で合格なんですよね、うん、2級は。うんうん、それをまあ1時間で解くっていう、で多分45分ぐらいで全部チェックや、うん、解き終わって、で問題集にはもう問題集は自由に書き込みできたので、うんうん、そこに分からなかった問題はハテナ、
うんうんうん、
ちゃんとできた、これは自信があるっていうのは丸ってつけていったね、
うんうん、
でさーっと見返して、あ、27個ハテナついてるみたいな。
あれ結構多いっすね、それ。じゃあ33個は分かったけど7個がちょっと微妙みたいな。
微妙。
あと7個あるかどうかみたいな。
2級は4択で、
うんうん、
3級は3択で、2級4択で、で、ね、で4択で2つまでは絞れるんだけど、
あ、それですね、
うん、最後の2つが
分かる。まあ、僕も1級もやっぱ4択で2つ残るんですよね。まあそういう時はなんか数字が入っているのは違うっていうことに僕の中ではしてて、なんか間違っているものを正しいものを1つ選べみたいなのがあった時に、数字が入っているのはなんかこう間違いを作りやすいから、例えば、うんうんうん、2じゃなくて3にしてるだけで間違ってるからっていうパターンが多いんじゃないかなっていうことで、数字の入ってるやつを除外するっていう、もうなんか受験テクを駆使しましたけど。
ああ、でもそうかもしれないな、
まあ、なんか解いてるとね、やっぱそういう傾向あるなっていうのがあったんで、でもな、まあちょっと僕はねギリギリどっちかわからないですね。なんとも言えないっていう。でもなんかこの保険かけてるわけじゃないですけど、まあ落ちても別にいいかなって思ってますね、今は。
そしたら
来年も勉強するしっていう。
うん、
多分、ね、受かったらもう勉強しないと思うんですよ。去年2級終わった時にもうなんか、ああもう勉強しなくていいやと思ったけど、やっぱ1級やり始めたらめっちゃ勉強するし、もうこれで受かっちゃったらもうなんか勉強しなくなりそうだから、一回落ちてもいいかなみたいな。あ、でもこれ受かりたいですけどね。
そりゃそうですよ ね。
もうこれね、4月あの1級だけ合格発表ちょっと後なんですけど、
うんうん、
それ以降土壌に一切触れなかったらもうそういうことなんで、黙ってスルーしてください。あれ、小野ラジオ土壌のこと全然やんなくなったなっつって。
あれ、でもなんかツイッターの方でも結構関心集めてるイメージありました。
あ、土壌、
はい、あの、
うん、
高谷さんに話しかけてる方がいるなと思って、土壌のことについて。
そうそう、結構ね、何人か土壌気になるとかっていう風に言って、最近会う人にもね、テキストちょっと見たいから持ってきてとかって言われて持ってたりとかして、すごいね、やっぱりみんな結構興味持ち始めてる感じがしますね。いやー、まあ、で、あとあれですね、 勉強法は枝さんはどんな感じで勉強しましたか？
勉強法ですよね。私これ一応書いてみたんですけど。
すごい。
ですね、最初本当は勉強法として先に問題集を見るっていうやり方があると思うんですよ、はいはいはい、テキストに取り掛かる前にテキストをまともに最初から読むとすごく時間がかかってしまうので、先に問題集を見て、まあ、当たりをつけてそれからテキストに行くのがいいだろうって思ってたんですよね、
はいはい、
なんですけどなんか問題集まず見た時にこの文言がちょっとなんて言うんでしょう、
用語が
そうですね、頭に入ってこなくって、その問題を見た時にその後テキストに戻ってなんか全然ピンとこないっていうか、
うん、
何を問われてるかっていうのが問題を見ても理解できてないから
うん、うん、
なんかテキストをすごく吸収できるっていう感じにもならないなっていうことにすぐ気がつきまして、っていうのと
やっぱりテキストから
テキスト一周してからそうテキストからと思ったんですよね、っていうのとそれでもやっぱりテキストまともに最初からやるともう間に合わないなって思って
えいつぐらいに始めました？
私これ、申し込んだのが11月の半ばぐらいで、
あ
で、はい、本当に始めたのが12月末ぐらいなんですよね。
結構じゃああんまり時間ないですね、
はい、あまり時間なかったんですよ、
うん、
それで、問題集の最初の方に確か出題範囲が書いてあって、
うん、あーなんか傾向としてこの章が多いとか、
あそうですね、過去3年間で、うん、どの章から何パーセント出たか、うん、私今このオレンジのテキストの13ページ見てるんですけれど、
はい、みんな見てます今
でそこを見ると3級は6割正答で合格 で、うん、3章から 56% 出題されてるんですよ過去、
うんうんうん、
だいたい足すと、なのでこの3章をがっちりやるとかなり6割に近づくみたいのがあって、まずここを重点的にやるのがいいだろうみたいな感じで始めました。
じゃあもうテキスト読んで、
はい、
過去問解いて、そしてあれですよね、
はい、
長谷さんのスタンド FM でやっている。い
やそうですね、でもほとんどスタンド FM がなかったらテキストも読めてなくってあれちょうどそうなんですよ、
はい、
12月の中旬ぐらいから配信していただいたのかな、なのであれを聞きながらテキストに線を引いて、でそれでもピンとこなかったらもう長谷川さんの言ってる文言をそのままノートに書くみたいなのをやって、はいはい、でそしたらあなんかこのことを言ってんのかなみたいなのをだいぶ後になって分かってくるんで、
あの時言ってたのはこれかみたいな。
そうですそうです、だからそれをノートのこう余白をあえて大きく作っといたところに自分で書き込んでったりとかして、だから問題集やり始めたの最後の1週間とかそんな感じかもしれないです
それはだいぶギリギリで始めましたね。
だいぶギリギリでした。なので本当に音声頼みでテキストを読んだので、それと同じように進行していって最後一気に問題解くみたいな感じでした。
まあ、ちなみにこの長谷川さんの音声の勉強法っていうのはこれちょっと会員になった人だけのね特別に聞ける、うん、教材なので
本当にありがたい。
あれはねすごかったですね。
本当にすごかったです。
淡々と読んでくれるんですよね。
いやで時々猫ちゃんみたいな、
いやーとかってね、
ガタ
ガタガタとかって、
そうそうそう、チリチリみたいな、
チリチリってね鈴の音が入る、
そうなんですよ、癒されるみたいな、
癒されるんだよな、
そうなんですよ、
そっか、いやちょっとこれはね、興味ある人はぜひ小野ラジオディスコードの方に入ってもらえば、まあちょっともう、うん、ずっと置いてあるのかな、また来年もね別にあれ使えますからね。
うん。うん、
貯めていけばすごいいいですよね。
うん、すごいと思いました本当に。
松田さんはどんな風に勉強しました？
勉強法としては、私も長谷さんの音声ファイルを毎日聞いてましたね。
あ、私作業中はずっとあれを聞いて。
ずっと私の場合3級から勉強し始めたんだけど、うんうん、やっぱり2級受けようって途中で切り替えたんですよ。うんうん、で、ただ3級を勉強してないと2級って当然わからないし、うんうん、あれ本当によくできてるから、うんうん、その抜けたところを音声ファイルで補うっていうような使い方をしてましたね。
あれ聞いててこう多分畑でこう作業中とか聞いてたと思うんですけど、うん、丸とかバツとかって思って聞いたらなんか違ったりする時ありませんでした？
ありました
僕も聞いてたんですけども、僕一級受けるのになんか普通に間違うんですよね。なんか丸とか言ってそしたらバツですって言われて、えバツなの、何が違うのかなと思ったら、そのままたまに次の問題ですからめっちゃ気になるみたいないくつかありましたけど、いや本当にねあれいいですよね。もう難級の人でもこう聞いて、あなんか当たり前のことばっかじゃないっていうか、完全に間違って覚えてることあるんだなって思って。
ありましたね、あれは本当に相当聞きました、最後の方、うん、で最初は1倍速で、
うん、
行くんだけど、最終的には2倍ぐらいまで速くして聞いてましたね。はいはい、
そうか、やっぱうん、結構あれみんな聞いてたな多分直前は僕行く時の電車の中もあれ聞きながら行ったもんな。
うん、
なんかもう落ち着く、
わ、うん、かります。
安定のこの声聞いてるとみんなとこ一緒にこうやってるんだなみたいな感じ
しかも出ましたよ直前に聞いてた、
あなんか本当
低分と等分と、うん、なんかどれが分解が早いか、
あ暖流構造を作るのはどれが一番いいかみたいな、
なんかそうです、そうです、だからすごい、ね、うん、すごいなって思って、
え松田さん何月ぐらいから始めたんですか？
はっきり覚えてないですけど、やっぱ3ヶ月ぐらい前じゃないですかね。
11月とか、
うん、その頃からテキスト読み始めて、
で3級と2級のテキストを両方買って、
そうそうですそうです、
あで3級受けようかなと思ってたけども
2級に切り替えて、でも本格的にやっぱ勉強し始めたのは1ヶ月前かな、がっちりやり始めた
の、ね、まあ僕もそうでしたけど、結構僕2級の時にちょっと早く始めすぎて最後の方なんかもうちょっと飽きちゃったっていうか疲れちゃっててと思って1級ね、スタートわざと遅らせたんですよね。そしたら1級はね、ちょっとボリュームが多すぎて間に合わなくて最後の方もうなんか1日もう米田で5時間ぐらい勉強したりとかして、
ね、すごい
もうなんか朝モーニングしてテキスト読んでお昼食べて3時ぐらいまでいるみたいな感じで、何やってんだろうみたいな
すごいな。でも松田さんも相当朝早かったですよね、なんか勉強されてる時間。
もうその時間しかなくて、そうだ思い出した、11月の上旬まで早朝収穫があったんですよね、
う
ん、
そうか、
4月の中旬から11月の霜がもうがっちり降り始める頃までずっと朝収穫なんですよ。
うん、
で勉強する時間がそもそもで夜は9時には寝るので、
うんうん、
そうですよね、そりゃ、
うん、
まあ、一番下の子がねまだちっちゃいから一緒にもうスッと寝ちゃうんですよね、うん、すると全然勉強する時間なくて、
じゃあ朝もうめっちゃあれ4時ぐらいの、あ、うん、収穫が何時からなんですか？
収穫4時から。
あ、収穫4時からなんだ。え、その前に勉強してたんですか？じゃあ起きて。
いや、もうだからその早朝収穫が終わってから
隙間時間に
早朝に勉強してた。
いやすごいっすよ、
ね、うん、すごい
もうあの最後の方は結構朝やってたんですけど、まあともかく寒いんですよ家が、うん、だから寒くて全然こう勉強に集中できないっていうか、 ストーブつくまでもう何もできないみたいな感じだから寒い中やってましたけど、いやー、じゃあもうね、あと2週間ぐらいですけど、いいなー、俺もう早く解放されたい合格でも落ちててもいいから合格、あの、もう解放されたいですけど、でも良かったですね。なんかこうみんな一緒に受けて、こうコミュニティの中でこうお互い励まし合うというかね、一緒に受ける人いるってなんか、うん、結構励まされますよね、あれ。
うん、
一人でこう孤独に勉強するんじゃなくて、
うん、うん、多分私一人でやってたら会場行ってないと思いますそれぐらい無理でした
そう、
あ、もう、うん、
北海道はいないか、さすがに誰もいないですよね、知り合いというか。
いや、なんかそれがあの知り合いがいるかどうかもわからないぐらいすごい人でごった返していて、
へ、
なんかまず町の中心部に会場あるんですけど、向かってる時にすごい男性がそのビルの方にいっぱい歩いていくんですよで全然飲食店とかない方向で、
あ、
もしかしてこの人たちみんな私と同じとこ行くのかなとか思いながらで、ほんと行ったらビルの入り口で渋滞するぐらいたくさん人がいて、私の会場も一教室だけで80人くらいいたのかな。
結構多いですね。
札幌の割には結構受験する人いるなっていう印象でだったので、きっと本当に皆さんのコミュニティの皆さんがいらっしゃらなかったら私はここには向かってないなって思いながら歩いてました
あの名古屋会場はあの小野ラジオ関係の人がすごく多かったんで、
うんうん、
もうまずこう僕ね、去年もそうだったんですけど、一番近くにコメダがあるんですよ。
うーん、
で、まあ、1時半からじゃないですか、 2時からでしたっけ試験って。
2時からかな、
2時からじゃないですか、
うん、
だからまずコメダ入ると店の半分ぐらいの人がみんな土壌への囲も開いてるんですよ
やっぱりそういうのあるんですね、
うん、で去年そうで、うわ、なんかみんな土壌への人なんだと思ったけど、今年行ってもやっぱりみんな土壌医のテキスト開いてて、
へ、
で僕もやってたらなんか途中で誰かに肩ポンって叩かれて、
うん、
まあ荒木さんだったんですよね。ラッキーさんが来ておーって言われたんだけども、うん、もうなんかチラッと見ただけでもうその後パッともう無視してごめんっつって今僕余裕ないんですっってもう既読スルーみたいな感じで
ラッキーさん
全然話してず
もう最後の追い込みをやられてたんですね。
いや、もうめっちゃ詰め込んでましたね、最後の。なんかよくわからないこの語呂を頭に叩き込んでだから終わってからもうなんかなんていうの、控え室っていうかエレベーターホールの前になんか8人ぐらいいるんですよ、うん、もうすでになんかオンラインでは会ったことある人たちがいっぱいいてで 他はもうみんなさーってすぐ帰るのに、そこだけなんかうだうだしてる人たちがいて僕1級だったからほら10分ぐらい遅れて出てくから、なんかみんなもうもちゃもちゃもちゃもちゃ言ってて、まあその後みんなで飲み行ったんですけども、
うんうん、
そっか、他の会場ではさすがにそういうのはなかったですもんね。
なんか松田さん、うん、写真上げてくださってましたよね、あの入り口とかの。
大阪会場は L 大阪っていう何階だ、結構大きなビル、うん、でしかも2棟あって、
へ
ー、うーん、
会場も5部屋6部屋ぐらい、
そんなにすごいですね、
あったんですよね。だから自分の受験番号を見て、その部屋にまず行くっていうところで迷ってあっち行ったこっち行ったりしながら
なんかちゃんともう机に名前のシールが貼ってあったりして、
あ、貼ってありましたね、うんうん、
いや、あれなかなか大変ですよね、うん、あれ
準備が ね、そうです
ね。長谷さんもね、柏だっけ、会場をね今年は新たに作ってやってましたけど、うん、本当はねあそこにみんなで受けに行きたかったですけどね、
うん、確かに
まあ、そうか、でも一級はないんだ。一級はあそこの会場ないんだ。
受けに来てる人たちは本当に若い人から年配の人、男の人、女の人、農家っぽい人、
うん、
そうじゃない人みたいな、すごいバラバラでした。
名古屋の一級はね、全員男性でしたね。で、7人10人ぐらいしかいなかったんですよ。で、みんな男性で、割と年代的にも、同じぐらい、40代50代ぐらいかなみたいな感じで、全然女性いなかったですね。
札幌も女性ほとんど見かけませんでした。
農家っぽいかどうかはちょっとよくわかんなかったけど
あ、学生さんすごい多いなって思いました。
あ、
友達同士なんで、
農業高校とか、
あ、大学生ぐらいの方とか、多分農学系の大学近くにもあるんで
受けてるんでしょうね。
はい、
いや、もしかして俺会場で超能ラジオの方ですかとかって言われたら、ステッカーを渡そうと思って忍ばせてたんですけど誰にも
え、なんか声かけられないぐらいピリピリした感じ出してたとかじゃなくてですか？
始まる前はめっちゃピリピリしてました、ね、全く余裕なかったですね、あの長谷さんが言ってたみたいに、なんかこう話しかけられてきたらうるせえなって思ったと思う、多分いや、でも、まあ、あとは結果を待つのみなんですけども、どうですか、もう来年もしこれ受かってたら来年また受けようかなみたいな、まあ落ちてたらでもいいんですけど、そこら辺は何かありますか？
いや、落ちてたらもう一回受けたいです。
ああ、受かってたら。
受かってたら、受かっててもちょっと私2級はだいぶ厳しいかなって思いました。もう。
いや、でも3級圏だけ本当すごいと思うけど、非農家っていうか全然農業関係じゃない人なのに。
なんですかね。いや、でも本当に。コミュニティの皆さんと BGM のようになった音声コンテンツが、いや本当ないと寂しいみたいな感じ、すごいわかるなってさっき思って、
終わってちょっと寂しいですよね。
そうなんですよ、私かけてました、ちなみに、あの試験
終わってからも、
はい、
あ、なんか質問してましたよね、そういえば。
あ、してましたね。
終わったのになんかまだ勉強してるんだと思ってびっくりしたけど、
いや、なんか気になりますよね。なんか多分松田さんと同じく、私終わった後に、てか解くときにちょっと自信ない問題に丸つけていったんですよね。なので、その丸つけてった問題が結構印象に残ってたんで、なんか今のうちに聞いとこうみたいな感じで。
えらいな。松田さんは一級受けますか、もし受かってたら。
受かってたら1級受けます。でも多分落ちてると思うので、もう一回 2級受けます。
あ、そうですか。まあ僕も分かんないけど、
あとはレポートの準備をもうしていこうと思ってて、
でもそれはいいですよね、
1
級受け、まあ、まあ、ある意味もう別に2級にこだわらなくてもいい気もしますけどね。1級受けちゃった方がいいような気も
受かってたらね、受かってたら一級受ける。
あ、でもレポートは別にね、あの今からやっといてもっていうか、
そうなんですよ。
やっぱあれかなり準備必要なんですよね、ちゃんと栽培通してやろうと思うと。
そう思います。
うん、
ね、年中レタス作ってるけれど季節によって全然違うので。
そうですよね。
9月のレタスは9月の作り方だし、12月は12月の作り方をするので、するとやっぱ年、ね、1回しかチャンスないから。
そうですよね、僕はで実績レポートはなんで長谷さんとか、まあ土壌医で今まで何とか出てくれ、あの何人か出てくれた人たちのって割とこう実験っぽかったじゃないですか。僕のレポートは完全になんていうのかな、普及活動、あの超能ラジオの普及じゃなくて、普及じゃなくて、あの堆肥の技術の 及の活動っていうので自分がやってきたことをこうつらつらと書いて、このレポーター今まであんまりそういうレポーター見たことなかったんだけど、一応その土作りということについての普及みたいなのは対象にはなるって書いてあったから、それで書いたんですけど、まあそれもねどう評価されるか何とも言えないんですけど、本当はね対比の違いによるこう栽培比較をやろうと思って準備してたんですよ実は。秋に始めてちっちゃな畝をこう6等分して堆肥分けてってやったんだけども、カモシカが来てですね全部食べられてしまうっていうなんかちっちゃくなってる気がするなと思ったらめっちゃくちゃ食べられてて、もう実験にならなかったですね
それがあるから、
うん、そういうのもあるんで
ちょっと2年、
うん、2年越しぐらいのつもりで、まあ春ダメだったらまあ秋作の方に行きたいみたいな感じでやるのもありかもしれないですね。まあいいな。でもなんか普通に栽培してるとそんなレポート書くような栽培とかしないじゃないですか、当たり前だけど、
うん、しないですね。
ひたすらねともかくこう追いかけられるように作って出してみたいな感じだと思うので、うん、結構なんかそんな実験的な感じの栽培って楽しそうですよね。
いやだと思います。でやりたいなと思ってるのは、定期的に年1回でも年2回でもいいからちょっと報告書みたいなものを、
うん、
ご縁のあった人たちに、いや取引先とか、うん、お客さんとかに、まあ、今までそういうなんて言うんだろう、広報誌みたいななんかチラシ作って巻いたことってなかったんですけど、うん、うちの農園ってこういうことやってるんですよみたいなことを、
あ、いいですね、
レポートで出せるようにしたいなと思ってて、でやっぱりいろんな人から教えてもらったこともたくさんあって、自分たちもなんか社会にそうやって、まあ、あたおいの農家だったりねにこう有機栽培を、勉強してもらうきっかけに、こんなんだよっていうのきっかけに、定量的なデータでレポートを書いたもの、技術的なものっていうのをなんか定期的に出したいなっていうのはあって、
だってもうずっとレタス作り続けてきたらいろんなこうノウハウというかデータ蓄積してるだろうけど、あんまり多分こうなんていうの、紙ベースに出したりとかしないで自分のこう経験の中だけになっちゃってると思うけど、それを出すってすごくこの有機農業においてもいいし、お客さんからの評価ってこう信頼にもなりますよね。
ああ、ものすごいなんか、ものすごいマニアックな話になるような気もするけれどいやそれはそれでいいかと。
いや、そういうのいいと思いますよ。しかもそれいっぱい、ね、これから作っておけば、いざ一級、ね、いつ、まあ、来年なのかな、もしかしたら来年かもしれないけど、受けるときパーンと出せますしね。それはいいな。もう俺もちゃんとそういうのやりたいな。
そうそう、そういうのがないと多分いつまでたってもやらないから
そうなんだよな。僕も堆肥作ってね、いろいろこう自分なりに蓄積はあるんだけども、あんまりまとめつうまとめはないな、なんか感覚値だけでやってるところがあるから。じゃあ来年の急に向けて僕も一回いやー怖い怖い。
いや、縁起でもない、
縁起でもないけどなんか保険をかけに行っているこの僕がいますよ今ここに。
でもみんな分かってないから大丈夫です。今全員知らないで話してるんで結果を。
そうですね、
はい。ま
あ、これがね4月の20日になってから消されるかもしれないですねこのエピソード。
そうです。
あ、なんか欠番あるぞっつって
本当に落ちてたら勉強法のところがっつり消しといてください編集でもうバッサリ落としてください。
そうだよね。あ、これ落ちてた人の勉強法こうだった、
そうそうそう
悪い例みたいになっちゃう。
そうですね
いやー、まあでもなんかまあ本当にたびたび言うんですけど、なんかこの年になってこう学ぶことって本当に面白いなと思って、
うんうんうん、
まあなんか受かってたとしてもまたなんか別なことやりたいなとかって僕今結構思ってて面白いですよね。
何ですか受かってたらやりたいこと。
いやー、まだちょっと4月20日過ぎるまで真剣に考えられないんですけどなんか割と勉強する癖がついたから、いやいや今もこう割と本読んだりとかがちゃんとできるようになってよかったっていう。
確かになんかいろんなもののハードルは下がりましたよね。
うん、
すごい難しいと思ってたあの試験いけるかもしれないなっていう気持ちに、あの、うん、結果が今見えてないから。
いや、なんかそういえば松田さん全然違うジャンルの試験も受けてませんでしたっけ。
いや、ですね、農業簿記
を
受けようと思ってて、あれは年2回なんですよ。
はいはい、
7月と2月にあって、
うん、
で7月ちょっと受けに行こうかなと、
へ
と思ってはいるんだけどちょっと無理かもしれない本はいっぱいあります。
簿記は簿記とかはもう完全に諦めてますね。
あと、あの、私のおすすめはこれです。
農業経理士、
これ多分簿記通ってないとこっち行けないんですけど。
あ、江田さんこれいいんじゃないですか。
あ、でも私簿記通れてないんでで
もなんか農業経理士って、あ、経理士って別に経営学とは全然関係ないか
多分経理のお勉強っていうことですよね。
そうです、はい、
帳簿つけたりとか、そういうやつなのかなって思って今聞いてましたけど。
そうですね、そうです。
ダメですね、僕はあのフリーっていうあのあのなんていうの、会計をやってくれる
はい、はい、ソフト
ソフトを使ってるんで、あれに丸投げするとね全然分かってなくてもできちゃうんですよね、うん、これ良くないんだけど優秀すぎてもう丸投げしてますね
まあお忙しいと思うんで、
これでもなんていうかな、便利すぎる弊害はあると思う。これはちょっと本当は良くないなと思いながら、でも多分もう簿記とか学ばない、多分これが良くないことだとは思っている。
農業簿記から入って、
うん、そうそう、なんか仕事でっていうか今の職場でそれを使われるってイメージなんですか。
まあ、経営分析ができるんですよね、農業の。
それはいいな。
私はゆくゆく多分法人運営することになりそうなので、
なるほど、
ちょっとその分野もちゃんと読めるようにやっておかなきゃなっていうのがあって、
ちょっとなんか俄然興味湧いてきた。これは4月20日以降決めるけど
新しいチャンネルができますね、あのスレッドというか。
そう、ね、最近ショーのラジオなんか簿記の話ばっかりだそう、まあでもなんか最近ね、リスナーの一部からね、もうちょっと土壌の話もういいよって言われるんでちょっとあのもっとなんかあの農家同士がこうボソボソ話してるようなのが聞きたいとか言われるんだけど、なんか最近土壌の話ばっかりでちょっと交渉すぎるとかって言われる
あ、いいんですよね。あんまりご自分の話ないですよね、なんかもうちょっと岡谷さんの話あってもいいかなっていつも思ってて。
ああ、じゃあ、あれ、これはあれですか、誘導ですか、はい、次回あれですね、あのお車検の方に出させていただくということであ
、そうなんです、お誘いしていて、はい、
そちらで話すかな、
そちらでいやでも小脳ラジオも最初の方は結構なんて言うでしょうね、鳥のさえずりが聞こえる場所で仲間とゆっくり喋ってるみたいなイメージだったんですけど、結構だんだんもうなんて言うんですかね、すごい土壌一直線になってきたんです
、ね、あの頃は結構マイクのタイプも違ったのもあるけど、外で収録してたんで、カエルがゲコゲコうるさすぎて声が聞こえないとかいう回もありましたしね。
なんかでもあれいいなって思いました、
はい、
ちょっとね、ああいうのも取ってこう。はい、ということでですね、まあ結果をちょっと楽しみに、しています。これを聞いてですね、改めてこう土壌医興味あるなという人はぜひ小脳ラジオディスコードコミュニティの方にですね入っていただいて、一緒に、まあ、来年に向けて、頑張りましょう。
頑張りましょう。
はい。ということで今日は、土壌医感想会でした。江田さん、松田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあさよなら。
さよなら。